おはようございます。
おはようございます。
今年は寒い日は少ないようですけれども、インフルエンザは全国的には、ここ十数年の間では一番流行っているということですけれども、幸い私の知る限りは学校でそんなにまだ流行っていないんですが、まだこれから流行するかもしれません。また今日体調不良で、山地さんはまだちょっとまだ難しいようです。宮脇さんもお休みです。その他用事のある方もいますが、皆さんのことを覚えて、お祈りしたいと思います。天の地なる神様、私たちを今朝あなたを礼拝するために、そして神様の御言葉を聞くために集めてくださりありがとうございます。一週間も神様の守りの中で私たちは過ごすことができました。また今日からの一週間もお一人お一人が神様の恵みと守りの中で、また一日一日をあなたの導きの中で過ごすことができますように助けてください。体調の優れない方々一人一人をどうぞ支えてくださいますようにお願いいたします。また今日いろいろな事情で集えなかった方々も、また来週ともに集まり礼拝することができますように助けてください。今日、開かれています神様の御言葉をお一人お一人が受け止めて、神様からのメッセージを聞いて帰ることができますように助けてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。プリントも配りますが、最後の方で少し、出てきますが、喋るだけではちょっと分かりにくいかと思いましたので、ちょっと配らせていただきました。さて、モーセ、出エジプト記からモーセについてお話をしていますが、先週までの動きを簡単に振り返りたいと思います。不思議な神様の導きによってモーセはエジプトの王宮で育って成長することになりました。しかし2章11節を見ますと、こうして日が経ちモーセは大人になったと書かれています。新約聖書の使徒の働きの7章23節によれば、この時モーセは40歳であったということがわかります。モーセは今日もお話しますけれども、典型的な大器晩成の人と言えるかもしれません。論語の中にも四十にして惑わずというそういう言葉がありますけれども、それもですね、当時おそらく平均すれば60歳ぐらいまでが寿命だったと考えると、四十にして惑わずっていうのは結構、人生ももう最後にかかってきた時ということになるのではないかと思います。モーセは立ち上がった時40歳だったと聖書は告げています。エジプトの王宮で何不自由ない生活をしてきたわけですが、自分は本当はイスラエル人だということを忘れてはいませんでした。で、40歳のモーセは王宮を出て、彼の同胞たちのところへ出て行き、その苦役を見たと聖書に書いています。噂には聞いていたでしょうけれども、モーセは改めて自分の仲間イスラエルの民がどれほどひどい目に遭ってるか、苦しい目に遭ってるかということを自分の目で見たわけです。エジプトの王宮で、いわば今の日本で言えばもうエリート中のエリートとして育ったモーセです。自分の知恵や能力に自信があったのでしょうか。彼なりの正義感もあったと思います。何とかして仲間たちを救い出したいという思いもありました。そんなモーセは思わずですね、イスラエルの仲間を苦しめているエジプト人をその場で撃ち殺してしまいます。しかしこのモーセの行動はイスラエルの人々の支持を得ることはありませんでした。さらに事件が発覚してエジプトの王様にも命を狙われるようになり、王宮で育ったモーセが ミディアンの荒野へと逃げることになってしまいました。挫折と失望を味わったモーセですが、逃げた先のミディアンの荒野で出会った家族と一緒に住むことになり、結婚し子供も与えられます。そしてそれから40年の時が過ぎたというんですね。もちろん神様はモーセのことを、そして苦しんでいるイスラエルの人々を忘れたのではありません。時に経ってついにイスラエルの民を救い出す計画が実行される時が来ました。である時モーセは羊の群れを導いて、どうもいつもより遠くへ行ったようです。神様に導かれるように、いや、まあそれが神様の導きだったわけですけれども、神の山ホレブまでやってきます。まあこれは後にモーセが実戒を授かるあのシナイ山と同じ場所です。そこでモーセは不思議な光景を目にします。まあ荒野の中にある芝が燃えているのに燃え尽きないという不思議な光景です。実はその燃える芝のように見えたそこに神様はご自身を表しておられました。でここから、実は4章17節まで、長い神様とモーセのやり取りが始まっていくんですけれども、今日はそれ全てお話しすることはできませんが、ぜひ皆さんで読んで味わっていただきたいと思います。先週はその最初の部分だけお話ししました。神様はモーセと名前を呼ばれます。はい、ここにおりますと答えたモーセでしたけれども、近づこうとすると神様は、ここに近づいてはいけない、あなたの履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地であると言われます。モーセが今立っている場所が何か特別な場所というよりは、今ここに神様がおられる、まあそれを臨在しておられるという言い方もしますが、今神様がここにおられる、そしてここが聖なる場所であるということを、まあ、モーセは自覚する必要があります。この神様だけが聖なるお方ですから、この神様がその土地を聖なるものと宣言され、またご自分の民を聖なるものと宣言することができるお方です。で旧約聖書の中では、このモーセの後継者であるヨシュア、さらに後に預言者サムエル、あるいはイザヤといった、そういった人たちは例外なく、この聖なる神様から呼ばれて神様の前に立っています。モーセも神様が聖なるお方であるということを知る必要がありました。神様が聖なるお方であるということを知るということは、私たち罪ある人間が本当は神様の前に立つことはできないということを知るということです。先ほど紹介した預言者たちはいずれも聖なる神様の前に出たとき、もう本当に自分の罪深さに気づかされ、もう自分が滅ぼされても仕方がない、そのような思いに襲われました。罪深い自分に気づいてこそ、私たちは神様の恵みと憐れみを知ります。その私たちを救い生かしてくださるお方、そして神様が後に使わされた御子イエス様の十字架の愛を私たちは知ることができるわけです。さて次の点に入りたいと思いますが、そのように神様はモーセに現れてさらに言われました。私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。まあ、この言い回しも、出エジプト記の中では何度も出てきます。ミディアンの荒野で40年を過ごしていたモーセです。もうイスラエルの民のもとへ戻ることはできないと思っていたかもしれません。そんなモーセに神様はご自分がアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるということを明らかにしてくださいました。このように呼びかけることによって、モーセもまた約束の民、アブラハムの子孫、イサクの子孫、ヤコブの子孫であることに変わりはないのだということを 神様は思い出させようとされたのではないかと思います。そしてモーセがあなたもまたこの約束の民なんだよということを自覚させようとしたということです。そして神様はアブラハム、イサク、ヤコブと結ばれた契約を忘れておられないこと、覚えておられることをモーセに伝えます。そして今のイスラエルの民の苦しみもよく知っている、覚えているということをおっしゃるわけです。その上で神様はご自分がモーセに現れた目的を明らかにされます。10節をご覧ください。今行け、私はあなたをファラオのもとに使わす、私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。神様はこの命令を伝えるためにモーセを呼び、そしてモーセに現れてくださった、そのことが明らかになったわけです。さて突然神様からあまりにもこの重い働きを命じられたモーセの最初の答えが何でしょうか。それが11節ですが、私は一体何者なのでしょうという答えでした。本来モーセはこの神様からの命令を待っていたはずでした。ああなんとそんなことをお任せいただけるとは、なんと光栄なことかと昔のモーセならそう思ったに違いありません。しかしエジプトへ戻ってファラオと向き合いなさい、イスラエルの民をエジプトから導き出しなさい、この命令はモーセにとっては忘れることができない40年前の失敗を思い起こさせるような命令だったということです。どうして神様はこんな命令を私に命じるのか。私はそのどちらにも失敗した人間ではないか、モーセはそう言いたかったと思うんですね。私はイスラエルの人々たちから支持されなかった、そしてファラオからも命を狙われている、私はどちらにも失敗した人間ではないか、そんな私が神様の命令に従うことなんてできるでしょうかということです。しかし40年間の荒野での生活を経たこのモーセの恐れは単なる自分に対する自信のなさではないと思うんですね。自己卑下あるいは失敗を恐れたからではないと思います。聖書はモーセが誰よりも謙遜な人であったと伝えています。モーセは神様の働きの重大さをよく知っていました。自分はこんな神様の働きを実行することはできない、自分が失敗することを恐れるというよりは神様の栄光を汚すことをモーセは恐れました。そんな尊い働きをするような人間では私はない、彼は考えたのでしょう。大きな失敗と挫折、そして40年という時間の経過、荒野でひたすら羊を飼う生活、そのような経験がモーセという人を形作っていったのではないかと思います。神様はもちろんそんなモーセの思いをご存知です。ご存知の上でモーセにこの働きを担わせようとしているんですね。まあ、時々このモーセの謙遜ということを聖書から考えるとき、まあ、私たち日本人なら、注意しないといけないなと思うことが、まあ、あるんですね。なんでしょう、謙遜という名の傲慢と言ってもいいんでしょうか。いやいやいや、とりあえず断るのが流儀とかよく言われたりもします。いやいやいや、私にはできませんよ、いやいやいや、遠慮しますよと言いながら本心は何なんでしょうか。あるいはただ自分が失敗することを恐れる、それは本当の謙遜とは言えないわけです。神様の前にへりくだるとは神様の導きに従うということだと、私はそう、まあ、御言葉から教えられるわけです。ですからモーセは決して ただ自分に自信がないとかですね、もう二度と失敗はしたくない、そんな思いで私は一体何者なのでしょうと答えたのではないと、まあ、思うんですね。でもそれは彼の正直な思いです。本当に自分は何者なのでしょうか。もうとてもそんな神様の働きを委ねられるような人間ではない。それは単なる口先の謙遜ではなく彼の心からの叫びではなかったかと思うわけです。しかしそんなモーセにこそ神様はこの、しかも80歳になっていました、イスラエルの民をエジプトから救い出すという働きを神様は委ねたいとお考えになったわけです。神様はカゴに入れられてナイル川に置かれた赤ちゃんのモーセ、あの時からずっとモーセを見ておられました。神様はモーセを選んでおられました。ご自分の民を救い出すという働きのために選んで長い時間をかけて見守り育ててくださった、そんな神様の、まあ、忍耐とそしてお心を私たちは、深く思わずにはいられないと思うんですね。私は一体何者なのでしょう。このモーセの質問に神様は直接お答えにはなりません。しかしこんな素晴らしい、答えをしてくださいました。12節です。神はおっしゃられた、私があなたと共にいる、これがあなたのための印である。私があなたと共にいる、この私があなたを使わすのです。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。神様はどんな時もモーセと共におられます。でモーセを導き、そして使わして、モーセを通して神様イスラエルの民を導き出すのはこの私、神ご自身であるということをはっきり宣言されたわけです。神様から委ねられた働きは神様の働きです。神様が全てを導いて実行されます。そのために用いられる人は神様に対してへりくだり従順な人でなければなりません。神様はあの40年前の血気盛んで自信にあふれたモーセではなく、この80歳のモーセを用いようとされたということです。そして神様は今モーセが立っているこの場所こそ、やがてモーセがイスラエルの人々を連れてやってきて、そして契約を確認するこの場所であるということを明らかにされました。つまりやがてあなたはイスラエルの民を連れてまたこの場所に戻ってくるだろうという約束を与えてくださったわけです。しかしまだモーセは未だに慎重な姿勢を崩しません。まあ、結局はモーセは4章17節までの神様とのやり取りを続けるわけですけれども、その都度神様は、モーセに対して丁寧にお答えになって彼を導こうとされます。そのやり取りについてはぜひ皆さんで聖書を味わっていただきたいと思います。それでは最後、今日の最後の点ですけれども、モーセの2番目の質問に注目したいと思います。13節です。モーセは神に言った、今私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わされたといえば、彼らはその名は何かと私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えればよいのでしょうか。その名は何か、まあ、前の役では誰かだったでしょうか。まあ、この箇所は、そして、この13、14、15ですね、旧約聖書の中でも興味深い箇所ですが、また難しい箇所でもあります。私たちは今天地を作られた唯一誠の神様を礼拝しています。ただお一人唯一の神様なのだから、神様が誰かとか神様の名前は何か、まあ、そんなことは意識しなくてもいいように思います。しかし実際には、教会に初めて来た方、聖書が全く初めての方にとっては、神とは誰かというのは気になる質問ではないかと思うんですね。日本と同じように当時のエジプトも様々な神々が礼拝されていました。 まあ、よくあのエジプトの、まあ、あのピラミッドはもっと前の時代なんですけれども、まあ、王家の谷とかですね、ツタンカーメン王の話なんかは聞いたことがあるかもしれませんが、まあ、モーセの時代というのはあれに近い時代です。いろんな神々が拝まれている世界です。そのような世界で誠の神様とは誰なのか、どんなお名前なのかということはとても大切なことだったんですね。まあ、ただモーセやイスラエルの民が誠の神様の名前を忘れてしまっていたんだろうかという、まあ、疑問は残るわけです。まあ、いろんな説明がありますけれども、もちろんイスラエルの民が神様の名前を全く知らなかったというよりは、やはりこのエジプトでの何世紀に何百年にもわたる奴隷生活の中で、ほとんどイスラエルの人々は誠の神様の名前を使うことはなくなってしまっていたということではないか、そんなふうに理解できるわけです。そのモーセの質問に対する14節の神様の答えはちょっと不思議な答えです。私はあるというものである。まあ、この神様のお答えは直接ご自分の名前を言われたというよりは、ご自分がどんなものであるかをまずモーセに知らせたのだと理解できます。まあ、英語をちょっと分かる方は、英語の聖書では I am who I am というふうになっています。私は、まあ、でも もちろん日本語の聖書に、ね、私はあるというものである。で、私はあるというのはそこにいる、存在しているという意味ですが、ここからいろんな神様がどんなお方であるかを私たちは考えることができます。第一に、神様は自らそこにおられる、つまり誰かによってそこに置かれたのではないということです。私たちは例外なく誰かによって生まれました。両親がいなければ私たちはこの世にいません。突然現れた人は誰もいません。神様、しかし誠の神様は誰かによって作られたのでなければ、誰かによってそこに置かれたのでもない、自らそこにおられるお方ということは、神様が全てのものを作られたお方、創造主であるということを意味しています。つまりこの世にある全てのものはこの神様によって作られたということです。そしてつまりこのお方より先にいたものは何もないということです。つまり神様は永遠におられて、永遠に変わることなくおられるお方。そしてそのお方が12節でモーセに語られたように、モーセと、そしてご自分の民と常に共におられるということです。私はあるという言葉と、実はこの、私はあなたと共にいるという言葉は同じ言葉なんですね。つまり、まあ、12節で神様はもう先取りして、私はここにいるよということを実はおっしゃっていたわけです。さらにそこにあるという言葉には、まあ、ただその場にいるということよりは、今働いておられる、今神様はことをなしておられる、まあ、そのような意味もあるわけです。どっかに置いて飾られているようなお方ではない、今生きておられるお方、今ここで動いて働いておられるお方、そのような意味があるわけです。誠の神様は今働いておられ、私たちの生活の中に、そしてさらに人間の歴史の中に今働いているお方、それが私はあるという言葉の持っている意味です。新約聖書の、またプリントの方を見ていただきたいと思いますが、新約聖書の福音書の中では、イエス様は同じようにご自分のことを私はあると何度も言われています。まあ、それが一番はっきり、言われているのが8章24節なんですが、前の訳の聖書では私はいるのですだったのが、よりはっきりと私はあると変わりました。つまりイエス様はご自分のことをこの誠の神様と同じものだということを宣言されたということです。 さてそれでは誠の神様のお名前は何なのでしょうか。15節でこのように言われました。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエルの子らにこう言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主。まあ、神様の言葉によればこれが正式な神様の名前と言って良いのではないかと思うんですね。まあ、ただ、まあ、より短くはこの主、これが神様がご自分の名前だと言われた言葉です。主という言葉ですね。まあ、これが日本語の聖書では主という太い文字で訳され、英語の聖書ではザ・ロード、まあ、ご主人様という意味ですね。そんな風に訳されています。で、元々の言葉、ま、もう皆さん別にヘブル文字なんか知らなくてもいいんですけれども、まあ、よく言われることですので、少し説明しますと、この主という言葉は、ヘブル語のアルファベットでは YHWH という4文字で表されます。まあ、これは聖なる4文字と言われたりもしますけれども、そのちょっとよくわからない形の文字がありますが、右から左へ、しかも、子音でしか書かれないという、まあ、ちょっと変わった言葉です。ですから読み方は分かる人は分かるんですね。でも分からない人は分からないという、そんなちょっと変わった言葉なんですけれども、この YHWH からできている、これが神様の名前だと言うんですね。まあ、多くの人がこれが先ほど話した私はあるという言葉からできたのではないかと考えていますけれども、まあ、そのフレーズが短くなったのではないかと考える人はいますけれども、しかし現代ではどう発音するのかは不明となっているというんですね。敬虔なユダヤ人たちが実会の中に私の名をみだりに唱えてはならないという戒めがありますが、まあ、それを恐れて YHWH という言葉をですね、私の死を意味するアドナイと発音した。それが今でも発音となっています。ですから本当の発音の仕方はわからないと言われているんですね。でちなみに古い聖書であったり今もエホバの証人の人は神の名はエホバだ、ジェホバだと言いますけれども、まあ、それはちょっと間違いです。この YHWH という言葉に、アドナイをの、まあ、ちょっと細かいことは分かりませんが母音を重ねてジョホバと無理やり読んだというのが真相のようで、今ではそれは正しい呼び方ではないだろうと言われています。ただ日本語も古い聖書ではエホバとか書いてますよね。まあ、それはそういうことです。しかし、まあ、さっきも言いましたように、英語の聖書ではザ・ロードとなりますし、私たちの読んでいる聖書では主となっています。で最初に、ギリシャ語に翻訳された時にですね、キュリオス、まあ、これも主という意味なんですけれども、その言葉が使われたので新約聖書の中でも神様のことは主、ご主人様と呼ぶようになったわけです。少し細かい話をしましたけれども、まあ、そのようなわけで、この旧約聖書の中で神様のお名前が出てくるときは主、太文字で主と書かれています。でも私たちにとって誠の神様を主、ご主人様と呼ぶことはむしろ信仰者にとってはふさわしいことではないかと思います。誠の神様こそ私たちのただお一人の主人、私たちがお仕えし、あがめ、礼拝する方だからです。このように主であるお方はモーセにご自分が誰であるかを、何という名前であるかを、どのようなお方であるかを明らかにしてくださいました。でモーセをこれから使わすのはこの私はあるというお方、天地を創造された唯一の神様、アブラハムに現れて彼と契約を結び、イサク、ヤコブと約束を守られたお方、その神様が主が モーセに現れて、ヤコブの子孫であるイスラエルの民を約束の通りにエジプトから救い出し、約束の地へと導こうとされています。このモーセに現れた主が今も私たちを導く方です。神様は今でもこの聖書を通して私たちがご自分のことをもっと知るように、深く理解するようにと願っておられます。モーセのように今私たちの目の前に現れるということはなさいませんけれども、私たちに与えられたこの聖書を通して私たちは神様がどんなお方であるかを知り、神様が私たちのために何をしてくださったのか、何をしてくださろうとしているのかを教えようとしておられます。イスラエルの民がエジプトの奴隷から救い出されたように、神様は私たちを罪と死の奴隷から救い出そうとしておられるわけです。お祈りいたしましょう。